今日のお話のタイトルは天の銀行に蓄えようということであります。最初に皆さんと一緒にマタイによる福音書6章の19節から21節まで一緒に声を合わせてはっきりと読みたいと思います。神の御言葉を読むときにははっきり読みましょうね。そういう習慣をつけたいものです。はい。イエスは自分のため虫も食わず、サビもつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところには心もあるからであると仰せられた。この聖句のこれ20節からですけども、19節にはね、この地上に宝を蓄えてはならない。なぜならば虫が食い、あるいはサビがつき、あるいは盗人らが押し入って盗み出すからであると書いてあるんですね。だから天に宝を蓄えなさいと書いてあります。なんでこのことを話すかというと、これからそのことについてこのタイトルで話す理由がわかると思います。皆さん、パナマ文書聞いたことがありますかね。パナマ文書がテレビでも新聞でも報道されました。パナマ文書が流出した、世界中がパニックに陥ったというんです。大スキャンダルということで、 NHK でもテレビでそれが報道されておりました。4月20日。現在、わずかのこの、世界で 1% の人が世界の富の半分を持っているというんです。世界の 1% の人が世界の富の半分を所有しているというんですね。莫大な富がどこに隠されているんだろうか。その機密文書がこのパナマ文書で流出した、あるいは漏れてきたんです。世界の富裕層、富んでいる人たちがどこに富を流して隠しているのか。これがバレたのは氷山のたった一角にしか過ぎないということが分かってきているんですね。しかしこのパナマ文書、ニュースではさっと流れていきましたけれどもね、どんな意味があるのか、我々に何のインパクトも、大抵の人たちにはインパクトも与えていないんです。まあ、ほとんどの人が対岸の火事というふうに思ってるでしょうけれども、しかし私はこれを調べてみたらね、本当にびっくりしました。驚いたんです。どんな意味があるのか、聖書の立場から見てみたいと思います。我々凡人にとってどんな意味があるのか。富を制する者は世界を、天下を制するという言葉があります。世界統一政府を作ろうとしている、新世界秩序を作ろうとしている人たちはどんなことを目論んでいるのか。そう。この 1% の富裕層、お金持ちが莫大なお金を持っているということ。で、近い将来、これ、最近、世界に漏れて大スキャンダルとして報道されたんですが、しかし近い将来、不正金融捜査を誰がしているのかということをはっきりと全世界の人々に暴露される時が来ます。私が言ってるんじゃない、聖書がそう言ってるんです。聖書の予言に結びついて今日そのことを話してみたいと思います。さあ、 パナマ文書に世界が激震という言葉を使ってますね。激震。皆さん、驚き、激震しましたか？たった一つのニュースとしてしか、見逃したんじゃないでしょうか。そう。この世界は、その、支配、超支配階級が 1% で、世界の富の半分を持っていて、あと 99% は、この、我々、凡人が持ってるんですね。まあ、エリートの人が 9%、労働者、我々、中流階級、あるいは下層階級に入るんですかね、我々。え？そう。で、このパナマ文書、これはね、もう、前代未聞の巨大金額スキャンダル、金融スキャンダルと言われております。ニュースを見ると、史上最大の情報漏れだとも言ってます。世紀のリーク、漏れること、リーク、漏れてしまった。パナマ文書が暴く権力者、資産運用、そして犯罪という見出しの記事もありました。この史上最大級のリーク、これが100を超えるメディアで報道されたんですね。で、キーワードを覚えてください。パナマ文書、一つね。パナマ文書。それからタックスヘブンという言葉が出てくる。よく出てくる。タックスヘブン。パナマ文書。タックスヘブン。ね。そして、もう一つの言葉は、モサック・フォンセカって言うんです。これは、まず、パナマ文書というのは、中南米にあるパナマという国、小さい国ですね。あそこに、世界中の富める人たちの富が、隠されて、秘密にされてた。この、タックスヘブンというのは、このタックスというのは、タックスというのは税金のことです。この税金、つまり、租税、回避地、これ、ヘブンというのはね、天国という言葉、スペルが少し違うんですけど、ヘブン、天国という言葉もある。ここで言うヘブンは、これは、回避地、つまり、税金を国にちゃんと納めないで、あの、パナマという、その、租税回避地、秘密の、そこにみんな流していたということが暴露されていたんです。そう。これは、イギリスにもこういうタックスヘブンがあります。パナマにもあったことが今回暴露された。そう。で、これはどういうことかというと、大まかな流れを見てみましょう。ね、ここに富裕層、お金持ち、大企業があります。少ない税金を国に納めて、あとほとんどは、この、あれですね。あ、ごめんなさい。こっちから行こうか。国民と企業から国に、税金を納めますね。そう。で、大企業から行くお金が少ないので、国民に、税金を、いわゆる増税する。税金をもっと払えと言って、今日本で消費税 10% アップという話が出てるでしょ？うん。そういうふうにしてね、大企業は、このお金、儲かったお金を、その政府にやらないで、そして、パナマにあった、ペーパーカンパニー、ここで法律事務所があるんですが、そこの、タックスヘブンというところにみんな流すんです。送るんです。で、そういうことが漏れてきて、で、こういう有名な世界の人々の、もう、 首相とか大統領とか大企業家とか、そういう人たちのね、その隠している財産がバレたんです。しかもそれはね、氷山のまだ一角であるんです。ね、こういうもう大金持ちの人たち、それには首脳、大統領、そして世界の指導者ばかりでなくて、あの有名な、なんて言ったかな、この人、ジャッキー・チェン、有名な俳優とかね、芸能人とか、それからスポーツマン、これメッシュと言ったかな、この人、メッシュ。こういう人たち、儲かったお金がそこに流れて隠していたことが分かったんです。そう。それで、このアイスランドでは、これが分かって暴露されて、暴動が起こって、そしてアイスランドのグンロイグソン首相が辞任に追いやられた。辞めさせられたんです。で、イギリスでも今、キャメロン首相が問題になっている。事態に追い込まれようとして今問題になっているんですね。で、こういう偉い人たちのお金がみんなパナマ文書、ね、パナマというところのそのモサク・フォンセカという法律事務所を通していろんな法人、いろんな法人を作ってバレないようにしていたのがバレてしまった。そう。そして、全世界の富裕層、お金持ちがタックスヘブンに持つお金、つまり未申告の資産、国に申告しないんですね。21兆ドルもそれ以上あるって言うんです。日本の国で2200兆円以上あるって言うんですね。そう。で、このね、お金持ちはもうすごいお金持ちなんですね。今日午後動画をお見せしますが、パキスタンの娘なんかは、もう、そのあんまりお金あり余ってるからね、どんどん投資する。イギリスのロンドンの街にね、もう一部屋10億する部屋を買い取って、しかも4つの部屋あるというんです。住んではいないんです。ただ金庫。住んでは。住まないでお金をそういうところに使っているんですね。恐ろしいです。これは、あれですね。そう、アイスランドのデモ行進です。それを知った大衆はもう怒り狂って、とうとうアイスランドの首相を退任に追い込んでいったんです。これはイギリスで今起こっていることですね。もう、皆さん、インターネットできる人はインターネット調べてください。それから動画にも出ています。青山学院大学の学長、三木義和さんはこう言っています。パナマ文書には日本人の名前や企業が400ほど含まれていると聞いています。現在、分析、取材が続けられているので、今後の報道に注目です。今回明らかになったのは民主主義の根幹を揺るがす問題です。税金を本来止めるものが負担して社会の格差を縮小して安定させるものですが、現代では逆に庶民が税金を多く負担してそれを利用して止めるものがさらに富み、格差は拡大するばかりです。聖書の予言ですよ。格差、止める人と貧しい人がだんだん離れていく。ね。各国は法人税の引き下げ競争をして、その穴を埋めるために結局、庶民が負担する消費税などで埋めようとしています。この問題に日本人ももっと注目し、もっと怒ってもいいと思いますと、三木先生は言ってらっしゃる。日本人はおとなしいんだ。有名な、 ね、池上彰さん、ジャーナリスト。タック政府については、これまで世界の報道機関が競い合って伝えてきました。その中でも、今回のパナマ文書は本物の特ダネですと。本物の特ダネ。権力者の隠れた資産運用のエビデンス、証拠を示し、世界を揺り動かしたというんですね。さあ、日本にはどういう企業があるかというと見てください。ね、よく見てよ。ね。電通、バンダイ、サンライズも出てるんだ。驚いた、サンライズ。これ、このサンライズ、ミニストリーではない。サンライズという企業、大日本印刷、大和証券、ね。こういうのがあって、ドリームモンキュー、ベータ、ドワンゴ、わからないこういうの。ジャフコ、ジャスコではなくてジャフコ、ジャル、石油資源開発、オリックス、マルベニ、三菱商事、商船三井、日本製紙、日本郵船、シャープ、三井、これ、トーレっていうのは何ですかね、わからん。ね、と、え？トーレ。パイオニア、ホンダ、香り、なんとかなんとかなんとか、テクノロジー。ね。こういう、ソニーまで入ってる。三井物産、こういうのが上がってきたんです。税金隠し。で、中南米の、中米のパナマだけでなくてね、この、イギリスのシティオフロンドンといって、ロンドンの、イングランドのロンドン中心部、この中心部にあるシティオフロンドンという隠れた、金融機関があるんです。そこにも世界中のお金持ちがここにも隠し持っているんです。そう。で、だから、そういうことで国の財政が赤字になっているから、ね、庶民から消費税をアップして高く取ろうと言っているわけですね。さ、だから不景気が続くのは当たり前です。G7 でね、あれは伊勢サミットがありましたね、この間。あった。あの時に、安倍首相は、世界経済の危機を、代表者たちが、世界の首脳が共有したと、発表しました。そう。これ、今、問題になったパナマですね。これが、この秘密が漏れたんです。ね、脱税ですよ、脱税。これがシティオフロンドンの街です。これは秘密の金融機関であるんです。こういうのがね、世界中にあるんです。見てください、この地図。世界中にお金持ちの、儲けたお金がこういうところに流されているんです。これが今度暴露したのがパーナーマ文書。ここ。そう、これ世界中にあるんですね。はい。しかし、聖書を読む私たちは、それらの、機密、金融機関、莫大なお金を秘密にしているこういう機関よりも、聖書を見ると、世界で一番小さい国であるバチカンが世界最大の富を隠し持っているということはわかるんです。なぜ私そう言えるかというと、聖書の予言にそう書いてある。いつそれが暴露されるだろうか。近い将来暴露されることになっています。近い将来。これは、黙示録18章に、 赤い獣に乗った大陰符、世界の人々、金融関係の人々、経済関係の人々を、企業の人々を騙して儲けさせて、そして、その利益を吸い取って莫大なお金を持つようになっているということが聖書に、黙示録18章に予言されているんですね。これ。ね。で、ちょっと読んでみましょう。黙示録18章のあちらこちらだ、拾い読みします。彼女の罪は積もって天に達しており、神はその不義の行いを覚えておられる。バチカン、ローマカトリック教会の大本山は、皆さん、聖書によると、不法のものと言っています。不正だね。パウロがそう言ってる。そして、不義のもの、あるいは、なんていうか、滅びのことも言ってます。で、9節、18章の9節、彼女と姦淫を行い、あのローマ法教と、姦淫を行い、贅沢を欲しいままにして、地の王たちは彼女が焼かれる火の煙を見て、彼女のために胸を打って泣き悲しむ。これは、18章は、もう、あのバチカンが、どれほどの富を得たかということを暴露されて、そして神様の刑罰を受ける時のことを言ってるんです。そして騙された人たちは、彼女が焼かれる火の煙を見て彼女のために胸を打って泣き悲しみ、彼らが取り扱っている、バチカンが取り扱っている商品のこと。その商品は、金、銀、宝石、真珠、麻布、紫布、絹、絹の各種の香木、各種の象牙細工、高価な木材、銅、鉄、大理石などの器、そして日系、香料、香、尿油、乳香、葡萄酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、馬、車、奴隷、そして人身などである。あらゆる不動産、食物、お金、全部含んでいるんですね。バチカンが関係している商品です。14節、お前の心の喜びであった果物はなくなり、あらゆる派手な華やかなものはお前から消え去った。それらのものはもはや見られない。もうこれ暴露されて滅びる時ですからね。これほどの富が一瞬に無にして消してしまうとは。と、騙されていた人たちは初めて気がつく時が来るんです。その時は遠くない将来です。さあ、これは調べてみるとインターネットでもわかります。いろんな本が出ています。バチカンの金融大本山。その資産は、大谷総一氏は、バチカンの所有する資産は、世界に所有している資産は、なんて言ったかな。天文学的な数字だという言葉を使っておりました。ね、これに、イタリア出身のアブロ・マンハッタンという人がいるんですが、まあ、この人はスイス、アメリカ、いろいろ血の混じった有名なアブロ・マンハッタンが、バチカン・ビリオナルズ、ビリオンズという本を出した。バチカンの莫大な金とも訳しましょうか。この本が出されたんです。で、ローマ法教はどんなに庶民から吸い上げた富で太っているかということです。彼は、マンハッタンはこう言うんだ。この地上で最も富める人、権力のある人は誰か。この本は2000年間の富の蓄積を描写し、ローマカトリック宗教組織の権力を追う。シーザーからこの宇宙時代に至るまでの信じがたいパノラマは、あなたの歴史観を 帰るであろうと言った。ん？歴史観。これでいいの？あ？
変える。
あ、あ、これ変えるじゃないな。なんか変えてしまう。変えてしまう。これワープロのね、パソコンの、いたずらと言いますかね。そう。ああ。まあね、私は経済に疎いんですけれども、非常に興味があるけど、もう複雑な世界経済、秘密的な、これは、もう、本当に複雑で分かりにくい。けれども、聖書を見ると、世界の富の大半は、もうバチカンが握って隠し持っているということが分かります。もう、音楽といい、世界最高の音楽、世界最高の芸術、美術品、もう、驚くべきものがあります。みんなこういうふうに、法王の被るもの、座るもの、ね、金でできてる。この三重冠、特別な儀式の時にしか被らない。これはね、どれくらいすると思いますか？700億円。こんな帽子被ってみたいと思いますか、皆さん。700億円の帽子。これ見ただけでもわかりますね。それでいて今度のフランシスコ法王は世界の富を分配すべきだと言ってる。ね。世界の富を分配すべきだと叫んでる。本音かね。私はクエスチョンとつけた。なぜかというと、聖書の予言に反した言葉遣いをしているからです。そう。地上に宝を蓄えると、必ずいつか朽ちて滅びます。栄華を極めたあのソロモンが作ったあの大神殿は、もうこれは大変な宝が詰め込まれていた神殿であります。ユダヤ人の誇り。そしてここに、バビロンがやってきて、このソロモン神殿を破壊したときには、契約の箱はなかった。なぜなかったかということは、我々は分かっています。これはバビロンが攻めてくる直前にエレミアたちが洞窟に隠していて、何千年の間人手に触れずに今なおあるって言うんです。で、こういう食材とか神殿に属するいろんなものはね、バビロンに持って行かれました。しかし、紀元前605年に、これは滅びました。やがて神殿がまた再建されましたね。そう。エズラたちによって。やがてヘロデ大王が手をつけて拡大してエルサレム神殿というのができたんですが、これまた世界で、各時代の大総統の上巻9ページ見ると、エルサレム神殿、イエス様がおられた時のエルサレム神殿、この神殿は世界で最も壮麗な建物であったと言われています。だから、このエルサレム神殿を包囲した時に、あのローマの、将軍のタイタス将軍は絶対にこのエルサレムの神殿に手をつけてはならないと警告に警告を重ねたんだけれども、ある兵士は松明を投げたんでしょ？そして燃え上がって、そして崩壊して石一つだに残らないで、ユダヤ人の誇りとするエルサレム神殿が紀元70年に滅ぼされてしまった。こういうことが世の終わりにまた起こるというんですね。まあこれは中世ヨーロッパ、神聖ローマ帝国の時にですね、ものすごいお金持ち、ハプス ブルクの、これは夏の離宮と言われておりますが、宮殿と庭園は世界文化遺産に今なっております。これは、あれですね、女帝の、マリア・テレジアと有名ですね。マリア・テレジア。その娘の、また、マリー・アントワネット。マリー・アントワネット。これは皆さんよく知ってるかもしれません。ものすごい宮殿を作ったんです。で、このマリア・テレジアも、アントワネットも、たくさん子供を産んでヨーロッパに散らばめてね、ヨーロッパの富を、持っていたと言われている。そこの、宮殿にモーツァルトが6歳の時に招かれてたそうです。天才音楽家、モーツァルト。しかし、これ今世界遺産になってまだ立ってますよ。美しいところ。けれども、いつか必ず、これも焼き尽くされる時が来ると聖書は言っている。さて、世界最大のその富を持っているバチカンについて、バチカンがやがて、エルサレム第一神殿も、エルサレム第二神殿も滅ぼされた。そしてハプスブルクのその宮殿はまだ残ってはいる。どんな富も必ず消え去る時がやってくる。そして世界最大の金持ち、バチカンの富が今度は一瞬にして無に帰してしまう。読んでみましょうね。これらの品々を売って彼女から富を得た商人、ローマ法王カトリック教会とつながって富を得た商人たちがいるんだ。企業家、金融家。彼女の苦しみに恐れを抱いて遠くに立ち、泣きさ、悲しんで言う。ああ、災いだ。麻布と紫布と品をまとい、金や宝石や真珠で身を飾っていた大いなる都は災いだ。これほどの富が一瞬にして無に帰してしまうとは。すべての船長、航海、水夫、すべて海で働いている者たちは、遠くに立って胸を打ち叩いて嘆くと言うんです。初めて騙されていたということに気がつくんですね。そして、18章の19節。大いなる都は災いだ。そのおごりによって、海に船を持つすべての人が富を得ていた。そう。日本にもね、船で持ってきて、外国からいろんな材料やら、いろんなものを輸入するんでしょ？そう。船は富を運ぶ手段です。だけども、一瞬にして、ヤコブ五章を読んでみましょう。一節から。皆さん一緒に声を出して読んでください。はい。飛んでいる人たちをよく聞きなさい。あなた方は自分の身に降りかかろうとしている災いを思って泣き叫ぶがよい。あなた方の富は朽ち果て、着物は蝕まれ、金銀は錆びている。そしてその錆びの毒はあなた方の罪を責め、あなた方の肉を火のように食い尽くすであろう。あなた方は終わりの時にいるのになお宝を蓄えている。終わりの時に労働者、貧しい人たちと、それから富める人との格差がどんどん広がっていくという予言です。これは、これが一つ一つ暴露されるに違いない。そしてついには、バチカンに矛先が向けられて、人々は、我々は騙されてた。そして、あれこれほどの富が、一瞬にして無に帰するとはと言って、もう胸を叩いて、嘆き、悲しむ。
そう。
見よ、あなた方が労働者たちに畑の借り入れをさせながら支払わずにいる賃金が叫んでいる。そして借り入れをした人たちの叫び声がすでに万軍の主の耳に達している。あなた方は地上でおごり暮らし、快楽にふけり、ほふられる日のために己が心を肥やしている。そう。格差問題。これはますます大きくなっていきます。そして得た富でおごり暮らして快楽にふけて、そしてついには滅びを刈り取ることになるんですね。目に見える富は必ず朽ちて滅びる時が来ます。しかし永遠に不滅の宝がある。クリスチャンはその宝を天に蓄えるように言われていますね。その宝は何かというと、品性こそ天に持っていける唯一の宝であるとエレン・ホワイトは言ってます。そう。マタイ16の26節に、たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか、またどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。全世界を設けたとしても、これは祝福の山の110ページからの引用文です。地上に蓄えられた宝は永続しない。盗人らが押し入って盗まれる。虫が食い、サビがつく。火事や嵐で一掃される。竜巻で、津波で、それに対抗して人間は、自分は賢いと思ってさらに堅固な建物をまた建てるでしょう。800メートル、あるいは1000メートル近くの建物をドバイで建ててます。しかし、それも一掃されると言うんですね。地上に蓄積する宝は、ほんの一時的なものに過ぎない。自分のために天に宝を蓄えなさい、と教えられている。天の宝を手に入れるのは、あなたのためなのです。あなたの持つすべてのものの中で、これだけが本当にあなたのものである。今我々が持ってる車、持ってる家、これももしらり入ってるかもしれない。しらありに潰される前にね、早く、天に行きたいですね。天に蓄えられる宝は不滅である。それは神が守っていてくださるから、火も洪水も滅ぼすことができない。盗人も奪うことができない。虫も食わず、サビもつかない。品性こそ人生の最大の収穫である。この地上で築く品性。品性というのは思いと感情によってなっている。思いと感情によって品性が建築されていく。その品性は永遠に滅びることはない。潰されることはない。というんですね。神の形にかたどって形成された品性は、この世から来たるべき世界に持っていける唯一の宝である。実物教訓の307ページ。一つだけ持っていけるものがある。ね、みっちゃんのこの車椅子上等だけど、これも持っていけない。ね。品性だけだって。品性だけ。スタディバイブルの新約聖書397ページ。我々は来たるべき時に対し日ごとに良い土台を築いている。自己否定により、 宣教精神を働くことにより、自分の生活の中にできるだけのあらゆる良い行いを満たすことにより、真理のために多くの魂を勝ち取るよう、品性にキリストを表そうと熱心に努力することにより、我々は報いの報奨を尊ぶのである。この良い行いで皆さん救いを得るのではないんです。良い行いで神の前に義とされることは絶対にない。けれども、信仰によってイエスの勲しによって義とされた人は必ず良い行いとなって現れてくる。ね。良い行いと現れる。そしてその良い行いによって報いが与えられる。報いが。そして良い行いというのは良い行いを見て人々は神様のことを知る。イエス様のことを知る。良い行いによって我々は神の前に義とされるのではない。義とされた人たちは自然に良い行いとなって光を輝かし、そして品性を刈り取るんですね。キリストのために働きをすること。そう。これが天に持っていける宝だというんですね。散々サタンに騙されて、配信を経験したあのソロモン、偉大な東洋の賢者ソロモンは、箴言にこういう教訓を与えてますね。私は二つのことをあなたに求めます。神様、私の死なないうちにこれを叶えてください。一つは嘘偽りを私から遠ざけ、そしてもう一つは貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。まあ、歴代詩の18章とか、それから、伝道の書に、ソロモンがこの地上で、どれほどの富を得たか、財産を得たか、どれほどの事業をしたか、もうすごいです。だけど彼は、どうぞ神様は死なないうちに二つのことお願いします。叶えてください。嘘偽りのない、つまり天に持っていける純潔な品性を私にください。もう一つは、なくてならぬもので私を満たしてください。富もせず、貧しくもなく。宮沢賢治、ここから取って歌ったのかもしれませんね。使徒パウロはこう言いました。いいですね。フィリピ4章の11節。私は乏しいからこういうのではない。私はどんな境遇にあっても、たることを学んだ。神様は時々、タレント、金を得る、儲けるタレントを与えて、それを富を得ることを許されることがある。これは悪いことではない。けど、その富をどう使うかが問題。ね、タックスヘブンに送って、ますます私腹を肥やしていくならば、その報いを受けなければならない。しかし、天に宝を蓄えるためには、与えられた富を、あのフォード自動車の、社長フォードのように、今度は貧しい人たちに分け与える。与えることによって、そしてもっと与えられる。祝福が、健康が、長寿が。どんな境遇にあっても足ることを学んだ。徳川家康の教訓、家訓は何でした？我、ただ、たるを知る。ここから来たんでしょうね。貧に処する道を知っており、富におる道も知っている。私は飽くことも、ことにも、飢えることにも、富むことにも、貧しいことにも、ありとあらゆる境遇に処する秘訣を心得ている。秘訣。貧しくなった場合には貧しくなったで、キリストの栄光を表すことができる。 さあ。僕は何回も話しますが、義理の母、塚山澄子のね、話。北山病院で息を引き取った。その時、98歳でした。98歳。大城智子さんが、死んだらすぐ銀行に行った方がいいですよと言われてね。そしてすぐ銀行に行って、遺産がどれくらいあるか。金を下ろそうと思って、喜んで行ったものの、98円。98歳にして、98円の遺産が残されていた。あ、これはありがたいと思ってね、これでも、長男である塚山薫さんに東京に電話して、あなたのお母さんがね、残した遺産、これお兄さんのものですから、98円でした。ああ、そう。それは、あなたが世話したから、あなたに全部あげますと。98円のね、遺産をいただいた。しかし、塚山澄は、天に宝を、天の銀行に貯金していたことがわかりました。皆さん、パナマのタックスヘブンでもない、イギリスのシティオフロンドンでもない、スイスでもない、あるいはバチカンでもない、我々が宝を蓄えるところは天です。朽ちず、錆びず、盗まれない。そこに永遠の富を蓄える特権が私たちに与えられています。では一緒に、最後にもう一回読みましょうね。イエスは自分のため、虫も食わず、錆もつかず、また盗人らが押し入って盗み出すことのない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところには心もあるからで